6ページから9ページ、大河ドラマ、麒麟が来る、ゆかりの地、水波、特別企画。時代考証の小和田哲夫先生や、出演者の尾身としのりさん、時よりのり役、間宮祥太朗さん、明智様之助役に、ドラマでの印象的なシーンや役への思いなどを伺いました。大河ドラマ、麒麟が来る、時代考証。小和田哲夫先生。写真、小和田哲夫。1944年生まれ、静岡県出身、静岡大学名誉教授、公益財団法人日本城郭協会理事長、日本中世史、特に戦国時代史研究の第一人者として知られている。歴史秘話ヒストリア NHK の解説を担当するほか、秀吉、軍師官兵衛、女城主直虎など、戦国時代を描く大河ドラマの時代考証には欠かせない存在となっている。説明、ネクタイを締め、背広姿の小和田先生の上半身です。メガネをかけ、微笑んでおられます。写真終わり。時代考証とは、具体的にどのようなお仕事ですか？基本的には、脚本家が書いてくる脚本のチェックです。内容は、史実と違っていないか、セリフがおかしくないかなど、史実とのすり合わせでは、例えば、ここではこの人とこの人は会っていないとか、ここで鉄砲を出すのはまだ早いなどをチェックします。セリフも、当時使われていない言葉が出てくると直しを入れます。例えば、わしは絶対家族を守るなどと出てくれば、当時まだ絶対という言葉も、家族という言葉もないと指摘しています。ただし、ドラマなどで絶対にありえないと思われること以外は、もしかしたらあったかもしれないというスタンスで許容する場合もあります。時代考証をする中で面白いなと思ったこと、シーンはありますか？これまで濃姫と呼ばれてきた斎藤道さんの娘を機長としました。以前から濃姫という名は、彼女が織田信長に嫁いでから、美濃から来たお姫様という意味で濃姫とされたと考えていたので、それ以前の名前があると思っていたが、美濃の国初級記という本に、機長とあるのを知り、それを採用しました。また、彼女は従来信長との結婚が初婚とされていたが、時頼武の子、頼澄に嫁いでいたことが分かったので、そのようにドラマでは描いてもらいました。その頼澄が道さんに毒茶を飲まされて死んだシーンは印象的でした。古文書には、毒害とあるだけで、毒茶を飲ませたのは意外でした。写真が2枚あります。1枚目、機長、川口春奈。説明、左胸の部分に大きな蝶が描かれた着物を着た機長の上半身です。2枚目、第2回、道さんの罠より。時頼澄が斎藤道さんにより毒殺されるシーン。説明、広い板の間です。右奥に時頼澄が座っています。手前で、烏帽子、甲冑姿の道さんがお茶を立てています。写真終わり。今回の大河ドラマの主人公、明智光秀は、前半生が謎に包まれた人物で、歴史的資料が少ない中での時代考証は大変だったのではと思いますが、苦労された点はありますか？前半生は確かに謎だらけで、青年については3つの説、生まれた場所についても5つの説、 父親の名前についても4つの説があります。今回の場合、原作がなかったので、脚本家と綿密な打ち合わせをして、それらを決めていきました。むしろ資料が少ない時代については、ある程度こうではないかと組み立てていくことができます。後半、資料がある時代については、資料に目配りしておかないと間違いを指摘されるので注意が必要です。水波氏は明智光秀を輩出した美濃源氏時一族発祥の地と伝わっています。ドラマの中でもたびたび時源氏の血を引く、時というフレーズが出てきましたが、明智家にとって時一族とはどういう存在だったのでしょうか。明智氏は美濃源氏時氏の別れ。昔は分割相続といって、後継ぎの嫡流が時氏を名乗り、それ以外の諸氏といわれる子供たちは、土地を分け与えられ、与えられた土地の地名を名字にしており、明智氏もその例です。明智氏は、室町時代には将軍の奉公衆となっていて、光秀も自分は時氏の一族だという自負がありました。本能寺の変直前の愛宕百院、レンガの北区、時は今の時を時、時間の時と解釈する人がいるが、やはり時、時氏の時を意識していたものと思われます。光秀や時一族のブームを一過性にしないためには、どのような取り組みが必要だと思いますか？水波氏は時氏発祥地として、もっと宣伝していい。人市場八幡神社に時光平と明智光秀の像があることを知らない人が多いのではないかと思います。時町の鶴ヶ城、天神山城など、面白い山城がたくさんあります。最近山城を歩く人が増えているので、そうした山城を歩きながら、水波氏の歴史に触れる企画を進めるといいように思います。これまでの明智光秀は、本能寺の変で信長を討った逆賊、裏切り者のイメージが強いですが、先生が思う明智光秀の人物像は、歴史は勝者が書く、勝者の歴史になりがちで、勝った側が都合よく書くことになるため、敗者は悪く書かれる傾向にあります。その典型例が明智光秀だと思っていたので、光秀を主人公にするドラマができれば、光秀の復権ができると考えていました。どうしても本能寺の変が頭にあるので、謀反人、衆殺しの悪人といったイメージが光秀にはつきまとうが、戦国時代、下克上は決して悪ではありませんでした。世直しという側面もあり、信長の暴走を止めようとしたのが本能寺の変と考えています。部下思いで家臣に優しい光秀は、部下に対し人とも思わない接し方をする信長とは、相入れなくなったのではないかと考えています。写真が2枚あります。1枚目、明智光秀、長谷川博己。説明、烏帽子姿の光秀です。2枚目、人市場八幡神社、時町、時光平像左と明智光秀像右。説明、大きな石が積まれ高くなったところに2つの像があります。どちらも四角の大きな台の上にあり、上半身です。左端には明智光秀公ゆかりの地と記された背の高い碑が立っています。写真終わり。図、略形図。説明、 清和天皇から始まり、明智光秀と時頼宣までの系図が、点線と棒線で書かれています。音訳者中、点線は何代か後の意味です。中、終わり。清和天皇、点線、源氏、点線、時光平、時氏始祖、棒線、光行、棒線、光貞、棒線、頼貞、棒線、頼清と頼元の二つに分かれる。頼清、棒線、頼忠、天線、頼宣、頼元、棒線、頼重、明智氏、天線、光秀、図、終わり。時頼宣役、尾身敏則さん。写真、尾身敏則。1965年12月7日生まれ、東京都出身。映画「火の鳥」で子役デビュー。俳優として多方面で活躍し、連続テレビ小説「あまちゃん」ではヒロインの父親役を好演。大河ドラマは女城主直虎以来3年ぶり5作目の出演。時頼宣、鷹の絵を好んで描いた美濃の守護。かつて斎藤道さんと結託し、兄の時頼武を守護の座から追い落とした過去を持つ。守護についたものの、実質的な権力は道さんが掌握し、隠居同然となる。鷹の絵を描くのが得意で、文化人としても名を残す。説明。半袖の黒い T シャツ姿で腕を組み、にこやかに微笑んでいる尾身さんです。写真終わり。時頼宣をどんな人物として演じましたか？時源氏として貴族っぽく、何を考えているかわからない生命力あるしたたかな文化人をチャーミングに見えたらなと思いました。美濃編で印象に残るシーンはどこですか？自分が出演したシーンの中では、鷹を描きながら斎藤道さんとの腹の探り合いが楽しかったですね。時頼宣から見た明智光秀像、光秀の印象的なシーンとは。光秀は斎藤高政、斎藤義達と違い、知略家ですね。金の無心に来たシーンが印象的でした。水波市内のお寺、開元院には、時頼宣の筆とされる鷹絵が伝わるなど、水波市は時一族発祥の地と伝わっていますが、時頼宣のルーツである時一族のイメージとは、時代もあるのでしょうが、名家ゆえに、跡目争いが多かったという印象が強いですね。水波市には美濃焼や化石、歌舞伎、山城などの特色がありますが、気になるところ、行ってみたい場所はありますか？器が好き、以前使っていた湯飲みが志野、現在使っている大好きなぐい飲みが織部、なので、作陶ができるところに行ってみたいです。水波市の皆さんへのメッセージ。今回の麒麟が来るで、時頼宣役を演じ、頼宣氏のことを勉強すればするほど、生命力、人間力に圧倒され、楽しい時間が過ごせました。水波市の皆様は楽しんで見ていただけましたか？誇張して演じた部分もありましたが、大丈夫でしょうか？少し心配しております。時氏発祥の地として伝わる水波市に行き、頼宣氏を思いながら自然を感じ、温泉に入って美味しい地のものを食べ、ゆっくりしたいです。写真が3枚あります。1枚目。 第3回美濃の国より斎藤道さんにより美濃の新しい守護として擁立されるシーン。説明。目を大きく見開き正面を見つめる時よりのりです。2枚目。題名鷹の図。日吉町の開元院に所蔵されており、時よりのりが描いたと伝わっています。説明。台の上に止まって左を向いている鷹です。3枚目。第3回美濃の国より、和紙に精緻な鷹の絵を描くシーン。説明。左後方から光が差し込んでいる広い部屋です。頼宣が前かがみになって大きな和紙に絵を描いています。写真終わり。明智左馬之助役、間宮祥太朗さん。写真、間宮祥太朗。1993年6月11日生まれ、神奈川県出身。2008年に俳優デビュー。以降、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど多方面で活躍。連続テレビ小説、半分青いでは、主人公の夫、森山良二役を好演した。大河ドラマは初出演。明智左馬之助秀光。腹心として活躍する明智光秀のいとこ。明智光康の嫡男。明智城の陥落の際に自害した父光康から光秀を託され、城からの脱出を成功させる。光秀と行動を共にする頼りがいのある青年。最終的に光秀と共に本能寺の変を引き起こす明智御宿老の一人として活躍する。説明。白いシャツを着て強い眼差しで正面を見つめている間宮さんです。写真終わり。明智左馬之助をどんな人物として演じましたか。長谷川さん演じる十兵衛と一緒にいるシーンの積み重ねで、十兵衛といる時の左馬之助の気持ちを積み重ねて演じるようにしました。十兵衛と一緒に構築しながら役作りをした感じです。明智左馬之助から見た明智光秀像、光秀の印象的なシーンとは、争いのない世の中を見据えながら、苦悩している十兵衛を近くでずっと見続けているので、姉川の戦いの前の二人でのやりとりはとても印象に残っています。特に美濃編での印象に残るシーンは、シーンというよりも本木さん演じる斎藤道さんがとにかく印象に残っています。自分が今まで抱いていた道さん像と違った一面を見られてとても魅力的でした。二人を育んだ美濃の国のイメージは、もともと美濃に対しては豊かな印象があったのですが、その豊かさの成り立ちや特色が斎藤道さんの人となりの上で構築されていることを知って、より興味が出ました。水波氏は時一族発祥の地と伝わっていますが、左馬之助と光秀、二人に共通する時一族のイメージは、時一族そのままのイメージというより、本家という大きい柱があり、そこから分家があるというのが不思議な感覚で、しかも本家と分家が必ずしも手を取り合っているとは限らないというのが、実際にはどのような感覚だったのか気になりました。撮影をしていても想像しかできず、今回の撮影だけでは明確に時一族のイメージをつかむことができなかったので、また今後につなげていきたいなと思いました。水波氏には、美濃焼や化石、地下武器、山城などの特色がありますが、気になるところ、行ってみたい場所はありますか？焼き物や伝統工芸にとても興味があるので、 美濃焼をゆっくり見に行ってみたいです。水波市の皆さんへのメッセージ。物語も佳境に入ってきているかと思いますが、撮影途中、放送の中断があったりしながらも、セリフの掛け合いや衣装の色など、より新しいイメージも見せながら、年をまたぎ、最後まで描かれることが幸せですし、皆さんにその最後を見届けていただければ嬉しいです。写真が2枚あります。1枚目、第18回越前へより、明智城を後にし、父光康の無念を思うシーン。説明、烏帽子、甲冑姿の様之助が、林の中で佇んでいます。2枚目、第24回将軍の器より、足利義輝が襲撃されたことを、光秀に告げるシーン。説明。左手前に光秀の後ろ姿があり、右に様之助がいて報告しているところです。写真終わり。